経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の森高志です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、まあ、この番組でもたびたび動向を取り上げている格安 SIM、はい、このマーケットに最近また変化が起き始めているんですね。すでに格安 SIM を使っているというあなたも、やっぱり大手キャリアでしょうっていうあなたも、今回はね、聞き逃さない方がいいですよ。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、前半は格安 SIM 使い放題構成の真相と題してお届けします。はい、まあ、とにかくこう、ね、裾野が広がり続けている格安 SIM なんですけれども、8月にはついに郵便局で格安スマホが買えるようになりました。
最初びっくりしましたけれどもね、日本郵便はインターネットイニシアティブ IIJ と組んで、 IIJ の格安スマホのカタログを郵便局に設置しました。電話ですとかハガキで申し込みを行いますと、 SIM カードをすでに挿入したスマホが U パックで自宅まで届くという仕組みです。
はい、分割した端末代込みの場合の料金は月額2980円なんですね。プランが非常にシンプルでね、分かりやすいので、郵便局を利用するシニア層ですとか、スマホの初心者が興味を示して、想定をはるかに上回る反響があるそうなんですね。今のところ東海エリアの2050局が対象なんですけれども、今後はね、順次全国展開していくそうです。
この郵便局スマホの投入で IIJ は格安 SIM 市場のシェアをさらに広げました。
はい、
その上で同社は9月に au の回線を使ったサービスもスタートしました。同一の契約でも複数の SIM を使うことによって au 系と NTT ドコモ系のサービスを併用したりですとか、相互にデータ容量をシェアしたりできるといったように、使い勝手が大きく向上しています。
はい、まあ、こういったそのマルチキャリアサービスといったものの誕生でね、安さ一辺倒だった格安 SIM の自由度というのが高まりつつあるんですよね。それから今後の格安SIM市場で広まりそうなのが、何々し放題といったようなサービスですね。
はい、これまでは格安 SIM では実現不可能と言われていたかけ放題、まあ、つまり通話定額サービスなんかが出てきていますし、LINE や Twitter、 あるいはポケモン GO といった人気アプリが使い放題になるサービスを MVNO 各社が相次いで開始しています。
はい、例えば LINE 使い放題と歌ってね、まあ非常にインパクトを与えたのは LINE の子会社 LINE モバイルなんですね。
はい、
まあ、LINE はもはや若年層を中心にライフラインになってますから、そのデータ量を気にせず使えるメリットというのは大きいんですよね。
そうですね、 LINE モバイルは LINE フリープラン、それからコミュニケーションフリープランの2種類を用意しています。
はい、
LINE フリープランは LINE のトークや通話、静止画や動画のやり取りなどにかかるデータを月間容量にカウントしないというカウントフリーの仕組みを採用しています。
はい、
データ容量は 1GB 付きのプランだけが用意されていまして、ユーザーは月額500円から利用できます。
はい、たとえね 1GB のデータ容量を使い切ってしまっても、 LINE はいつも通り使えるので、ユーザーには安心感がありますよね。でもう一つのコミュニケーションフリープランというのはですね、 LINE だけではなくて Facebook や Twitter で利用するデータまでカウントフリーになるんですね。こちらのデータ容量は 3GB から 10GB まで4段階が用意されてるんです。
LINE モバイルによると、実際のユーザーが LINE で利用する月間データ量は 10MB から 10GB まで、まあ、人によってまちまちなんだそうです。
はい、
なんですけれども、静止画あるいは動画といったものをたくさんのお友達と頻繁にやり取りするような LINE のヘビーユーザーの方ですと、カウントフリーの恩恵を受けることができそうですね。
はい、ただね、特定のアプリの利用を無料にするカウントフリーというのは、個人がやり取りするデータの中身を見分けて選別するということから、通信の秘密に、まあ、抵触するのではという見方もあるんですね。
そうですね。
で、この問題に対して LINE モバイルはね、 IP アドレスとかポート番号、パケットのねヘッダー部分といった通信の内容を含まない部分を機械的にかつ自動的に、まあ、識別してね、目的以外の利用はしないというふうに説明しています。
それから音声通話も使い放題が定番になりつつあります。
はい、
5分以内の通話がかけ放題といった、まあ、これまで大手キャリアが提供していたような通話定額サービスが今年に入ってから激増しています。 これによって頻繁に通話をする人にとっても格安 SIM は選択肢の一つとなりました。
はい、MVNO の、ね、各社の5分かけ放題プランというのを比較すると、月額料金を最も安く抑えるのはドリームトレインインターネット DTI の、ね、DTI SIM 電話かけ放題になるんですね。
はい、
通話定額のオプション料金が780円と安いこともあってね、 1GB のプランの場合だと月額1980円で利用できます。
この DTI SIM 電話かけ放題はですね、データ量の制限がないネット使い放題も選択することができます。うん、この場合の料金は月額3680円です。
はい、
まあ、電話もネットも使い放題といった環境をですね、大手キャリアよりもかなり割安で手に入れられるというのは、まあ、大きな魅力ですよね。
はい、で気をつけたいのが通話定額サービスの提供タイプなんですね。
はい、
いつも通りの使い方で通話が定額になるのが通常型なんですけれども、
はい、
他にもね、電話番号の前に、特定の番号を入力して発信するプレフィックス型だとか、うん、ネット回線を使う IP 電話型、この3つがあるんですね。
プラフィックス型の多くは専用アプリを使えば特定の番号がもう最初から自動的につきます。
はい、
まあ、その分比較的違和感なく使えるのが特徴ですね。うん、一方 IP 電話型はネット回線の状況に音質などが影響されることがあります。
うん、
格安 SIM の通話定額サービスは料金だけでなく提供タイプも見て選びたいですね。
はい、ちなみに格安 SIM では大手キャリアにはないような個性派のサービスというのも増えてるんですね。
はい、
例えばあのポケモン GO のデータをカウントフリーにするのがプラスワンマーケティングのフリーテル SIM なんですね。
こちらは来年9月6日までの期間限定サービスではあるんですけれども、
うん、
まあ、手持ちの中古スマホを使ってデータ容量を気にせずにゲームに没頭できる、
うん、
まあ、いわばポケモン GO 専用端末にするといったような使い方もできます。
はい、それからね、ユーザーが特定の行動を取ることで格安 SIM の料金を抑えられるというユニークなサービスもあるんですね。
はい、
エアコミュニケーションのエア SIM というものでは、例えば指定の T シャツを買うだとか、
はあ、
指定のゲームでレベルを上げるといったイベントとかキャンペーンに参加するんですね。
はあ、
そして条件をクリアできれば翌月の通信料が無料になるプランが提供されるということなんですね。
はあ、あとですね、僕これ結構惹かれたんですけど、
うん、
通信速度は 200kbps と遅いんですけれども、
うん、
月額298円で使い放題というですね、
うん、
ロケットモバイルの紙プラン、
うん、
まあ、こういった低速低料金プランというのも増えていますね。
はい、まあ、この格安 SIM のマーケットはね、一時期の過剰な価格競争というのが落ち着いてきて、まあ、カウントフリーだとか通話定額といったような付加価値への競争へシフトしているというような、そんな感じを受けますよね。
その中でさらに次の一手へと打って出る MVNO もいます。
はい、
先ほどの IIJ は国内初となるフル MVNO 事業を2017年度中を目標に開始すると発表しました。これは SIM カードを管理するデータベースを自社で独自運用することでより柔軟なサービスを提供できるというものです。
はい、このフル MVNO ならば将来的には国内外で利用できる国際 SIM の提供だったりとか、
はい、
端末内で SIM の情報を書き換えてね、サービス内容を変更するといったようなことが可能になるんですね。まあ、こうしたフル MVNO の事業者がもっともっと出てくればね、格安 SIM という呼び名自体が過去のものになるかもしれませんね。
週刊日経トレンディ、前半は格安 SIM 使い放題構成の真相と題してお届けしました。さて、この番組が放送されたり配信されるのはですね、10月31日ということで、もう間もなく11月です。
はい、
11月と言いますと、まず思い出すのが今年のヒット商品ランキングと来年のヒット予測ランキングの発表会ですよね。
はい、
今年ももちろん発表会場からのレポートをこの番組でお届けしますので、ぜひお楽しみにしていただきたいんですけれども、うん、それと同じくらい注目していただきたいのが、いよいよ開催が迫ってきたトレンドエクスポ東京2016ですね。
はい、
箱に準備の状況いかがですか。
いや、もう今みんなで 全アクセルを踏みまくってもう打ち合わせだとかもうなんか大変な状況になってますね。
最近お会いするといつも余裕なさそうですもん、
そうですね、
大変そうですもんね。
本当大変なんですよ、
はい、このトレンドエクスポ東京2016、会場は東京六本木の東京ミッドタウンです。で、11月11日金曜日、こちらが初日ということになるんですけれども、はい、この日だけでもですね、数えてみると11本の講演とかセミナーがあるんですね、
はい。
まあ、ざーっと見ていきますとですね、リアル版ビジネスなるほどゼミっていうのがあったりしますね、
はい。
これはまあ日経トレンディの人気連載ビジネスなるほどゼミの最新状況みたいなものをリアルに話をするというような内容ですけれども、
はい、
それからですね、はい、クラウドファンディングが変える日本のものづくりというのがありますね、
はいはい。これはですね、まあ、本当に個性を放つ製品サービスが生まれる場として定着したクラウドファンディングですけれども、うん、最近はねベンチャー企業だけではなくて大手メーカーが取り組むケースも増えてるんですね、
うん。
だからまあこのクラウドファンディングというのは日本のものづくりをどう変えていくのか、あるいはその支援のね支持を集めるプロジェクトの成功の共通項といったのは何なのかといったものをプラットフォームの運営者の視点から成功事例の分析と今後のサービスの動向を解き明かします。
なるほど。クラウドファンディングでものづくりを始めるスタートアップって本当に増えていて、うん、先週もお話ししたばかりですので、はい、これぜひ聞いておいていただきたいですね、
はい。
それからですね、未来のヒット商品企画のために抑えるべきメガトレンドといったものですとか、
はい、
あ、これ今年もあるんですね、カリスマバイヤー座談会、
はい、
これからのバイヤーに必要なスキルとはということでですね、
はい、
こちらは1000店以上の和菓子店を自らの足で訪ねた高島屋の和菓子バイヤーですとか、
うん、はい、
国立新美術館のミュージアムショップなどを手掛けるフリーのバイヤーさんといったようなですね、
はい、
いわゆるカリスマバイヤーと言われる人たちが物が売れない時代、あるいはネットで何でも済んでしまう時代にあっても生き残るための思考っていうのを明らかにしてくださるということでですね、
はい、
まあ、お店やサービス提供していらっしゃる方はもうこれ絶対聞いとかないとちょっとそんな気がしましたけど、
はい、
ね、
そうなんです。このフリーランスのバイヤーの、ね、山田優さんっていう方は、
はい、
本当に知る人ぞ知るものすごい方なんですね。
そうなんですね、
はい。でいろんな店舗だったりとかね、こういうミュージアムショップとか手掛けてらっしゃるんですけれども、まあ、実際そういった方 その生のね現場を見ていらっしゃる方々の、もちろん高島屋の和菓子バイヤーもそうなんですけども、その現場を知り尽くした方々の視点、うん、これからのバイヤーに必要なスキルっていうのは何なのかというのを語っていただくんですね、
はい。それから明日のヒットのチャンスをつかむ確率志向の戦略的マーケティング、それに対談がくっついていまして、クリエイティブバイマーケティング、ヒットを作り出し続ける原点はどこにという、これは有料 のセミナーですけれども、はい、
そうですね、まあ何度かねお伝えしましたけども、ユニバーサルスタジオジャパンを VG 回復させたマーケッターですね、森岡さんなんですけれども、
うん、USJ の CMO の方ですね、
はい、はい、そうです。その方のマーケティングの理論と実践ということでですね、マーケティング策を実は 98% の確率で成功させるですとか、勝てる勝負を探すという発想ですとか、何を伸ばせば勝てるのかというような視点ですとか、とにかくこういうこれまでの成功例をもとにどのように考えてマーケティング策をね、まあ、計画して実践してきたか、これ実例と理論で解説していただきます。90分ですね、
はい。
さらにこの講演に続きまして、カプコン執行役員の辻元良三さんを招いてですね、このお二方のトップクラスの、まあ、マーケッターとクリエイターですねによるヒットを作るというのをテーマにした対談を行うんですね。このモンスターハンターポータブルセカンド G 以来ね、歴代作品のプロデューサーである辻元さんと森岡さんによるね企業コラボレーションですとか、アイディアの具現化ですとかね、これからをどう読むかといった、そういったちょっと熱い議論をですね行っていただこうなと思っておりますので、ご期待ください。
その他にはですね、言葉では伝えることができない人間の機微を学ぶ人工知能の活用事例ということで、フロンテオの最高技術責任者武田秀樹さん、それからつながるのその先へ IoT2.0 の幕が上がるということで、ヤフー執行役員 CMO の村上さんですとか、 NTT ドコモ R&D イノベーション本部の徳弘さん、シャープ通信システム事業本部の白石さんといったような方が出ますね、
はい。
それから11月12日2日目土曜日ですけれども、こちらはリアルワールドゲームのインパクト、ポケモン GO やイングレスはビジネス社会にどのような影響があるのか、 こちらは先日もお話がありましたけれども、はい、ナイアンティックの村井さんがご登場になるんですよね。
はい、日本法人の社長ですね。
はい
はい、このナイアンティックのフィロソフィーっていうのがね、どういうふうにして作られて、まあ、イングレス、そしてポケモン GO への開発でつながっていったのかっていうようなところ、そして何を目指していっているのかというようなところをですね、お話、今後のビジョンについても語っていただきます。
はい、それから一刀両断、この冬注目のデジタル新製品ということでですね、あの日経 PC21 のですね人気コラム買うか買わぬか試案中の戸田さんが、
はい、
実際にね、はい、壇上でこの冬の新商品をぶった切ってくださるみたいですよ。
はいはい、
それからですね、 e スポーツ元年ゲームがメジャースポーツになる期待と課題ということでですね、うん、こちらはあのサイバー Z の大友さんみたいな方がご登場ですし、
はい、
あと拡大続くプログラミング教育市場、今何が起きているのかということで、こちらはライフイズテックの水野さん、CA テックキッズの上野さん、コードキャンプの池田さんと、まあ、言ったようなですね、
はい、
これ関連の各社の社長さんが、まあ、ご登場になるということですね。はいはい、それとですね、 VR が開くコンテンツの未来、超体感ゲームとその先ということで、こちら注目ですけれども、
はい、まあ、今年ね VR 元年ということですのでね、うん、まあ、こういった家庭用のね VR 機器が、まあ、登場してきて、とにかく今年はねついに身近なものとなりましたよね。で、新機軸のゲームというのがどんどん出てきていて、まあ、非常に盛り上がってますけれども、その映像とかね音楽と、あるいは学習分野、幅広いジャンルへももう広がり始めてるんですね。ただその単にね360度見渡せるというだけでは飽きられるといった声も、まあ、ちょっと聞こえますよね。
はい、
だから VR が定着するために必要なキラーコンテンツは何かといったところで、ゲーム機、スマホ、テレビ、各業界の最前線で活躍するお三方がね登場して議論していただきます。
こちらはソニーインタラクティブエンターテインメントの高橋さん、コロプラの小林さん、フジテレビの清水さんといった方がお出になります。
はい、
それから大阪府立大学の清水教授が出てくる健康体温 36.5 度の生活塾といったようなものもありますし、あ、これ結構興味あります。
はい、
伝説のヒットメーカーが明かすクラフトビールに見る次の食トレンド、これスプリングバレーブルワリーの和田社長がご登場になりますけれども、
はいはい、発泡酒の淡麗ですとか缶酎ハイ氷結、ノンアルコールビールテイスト飲料キリンフリーを生み出したヒットメーカーなんですね。この方はクラフトビールの何に可能性を見出しているのかというところで語っていただきます。
はい、それから前回もちょっとお話ししましたけれども、ロボットビジネス最前線、市場拡大への課題とは何かというテーマで DMM.com のロボット事業部岡本さん、それから愉快工学の青木 CEO と、それからシャープの影井さんといったような方々が登場されます。
はい、
ということでですね、はい、まあセミナーとか講演の話だけしかしてないんですけど、もうこんなに時間が経っているということで、
はいはい、
でも展示だとか、うん、あるいはそのステージイベントっぽいものもあったりするんですよね。
そうですね、あの展示も、まあ、本当に今回のテーマである、ね、技術ですとか、あるいは食といったような、まあ、次のヒットを生むというようなキーワードでいっぱい展示をします。それと同時に、まあ、もう一つ あのちょっと売りなんですけどもね、ヒット商品の表彰式というのを行うんですね。
あ、なるほど、今年のヒット商品ランキングの上位入賞者を表彰すると。
そうです。ほう、それと同時に、まあ、そのランキングに入られた3名ぐらいですかね、うん、お招きして、まあ、ちょっと簡単にねどういうことなのかっていうのを語っていただくというような、まあ、いつもだったらマスコミにしか発表しない発表会なんですけども、
そうですね、
今回は一般の方々もねお招きして、そういう表彰式やろうかなと思ってます。
ということでご紹介してまいりましたけれども、これらのセミナーや講演は有料無料を問わず事前に申し込みが必要です。すでにいくつかのセッションが申し込みを終了しておりますので、どうぞお早めにお申し込みください。なお、お申し込みは日経トレンディネットのトレンドエクスポ東京のページからお願いいたします。
はい、まあ、このトレンドエクスポ東京の特徴というのは、未来のヒットをね体感体験できることなんですね。
はい、
まあ、消費者の需要というのは製品やサービスそのものだけでは喚起できないわけですね。物とかことが消費者にどのような体験を提供して何を感じ取ってもらえるかということを考えていくことが、これから先本当に重要になってくるわけですね。
はい、
なので会場には次のヒットの種になる、まあ、そういうものやことサービスといったものを集めて、それを実際に使ったり触ったり遊んだり味わったりできる新しいプレゼンテーションというのを展開していきますので、まあ、ここでの、ね、体験あるいは体感といったものが皆さんの、ね、次の新しいビジネスチャンスにつながるのではないかなと思います。
はい、 体感体験テクノロジーとマーケティングがヒットを創造するトレンドエクスポ東京2016は11月11日金曜日と12日土曜日の2日間東京ミッドタウンにて開催されます。どうぞご参加ください。
はい、
モリモリーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は森森さんを迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はい、タカラトミーの生まれてウーモっていう玩具です。
生まれて
ウーモ、
想像がつかない。
おもちゃ
です、はい、ウーモっていうのが生まれてくるんですけど、
はい、
買った状態だと卵なんです。
あ、そういうことか。
よくね、たまごっちみたいに、うん、こう画面に卵っていうのあるじゃないですか。
わかりますけど、
リアルに卵なんですよ。
パッと写真を見ると、はい、まあ、ぬいぐるみ状、はい、大きさもそんな感じですけれども、はい、それが卵の状態で、まあ、売られていると
、
はい、
で買って、うん、温める動作をしたり、うん、撫でたりってしてると、うん、本当に中から殻を割って出てくるんです。
逆に言うと、そういう手順を踏まないと、はい、中のそのウーモでしたっけ、はい、には会えないんですか。
会えないですね。
う
っすらと見えてて、目が光ったりとかしてるんで、
ほうほう、
卵の状態でも多少コミュニケーションは取れるんですけど、うん、中でちょっと動いてるみたいな状態なんです。
すごいですね。
仕組みなんですか、うん、
ね、まあ、ネタバレになっちゃうのかもしれないですけど、
はい、
まあ、中の本当にウーモが、うん、くちばしでトントントントンって割ってるんですよ。
ずっと
で本当に一部からくちばしがピョって出てきて、
はい、
それをこう円で円周繰り返していくっていう。
へ
え、それでも温めないといけない。
温める動作で
動
それを、そうです、それに反応して
つつくっていう。こう、
すごい
面白いですよね。
出るもんですね。
なんかおもちゃって、うん、たまごっちもそうですけど、うん、まあ、言い方よくないかもしれないです、こうリセットしたりとか、うん、こう元に戻せるものっていう認識があるじゃないですか。
基本そうですよね。
割れたら戻んないですよ、
ね、確かにね。
本当そうですよね。
まあ、もちろん割った後、うん、ウモもまたそこから育っていくっていう手順があるんで、
育つ、
うん、はい、またそこで遊べるんですけど、生まれるっていう体験は本当に最初の1回だけしかできない。
ね、でもそういう一回きりのことが世の中にはたくさんあるんだ、あるいは生きていく上ではたくさんあるんだっていうことを教えると、
そうですね、
まあ、いうような観点だとすごく貴重な製品かもしれないですね。
うち実家の庭とかで昔鳥が本当に卵を産んで羽化したとかいうのあったんですけど、なかなかそういう、ね、環境っていうの
は
ないじゃないですか。まあ、おもちゃとはいえ本当に割って出てくるって面白いですよね。
いや、ちょっとこれは面白いな、うん、10月7日に、まあ、発売されたと。
世界同時発売。
はい、
ただね、ちょっと高いんでね、
うん、もういくらぐらいですか。
税別8800円ぐらいなんで、うん、まあ、ちょっといい値段が
まあまあね、
しますけれども、うん、まあでもやっぱ今までにね、あんまりなかったものなんで。
そうですよね、うん、だからそのなんていうんですか、生まれる瞬間のその感動だとか喜びだとかっていうもののために、うん、まあ、ちょっとねコストがかかってもっていうふうに考えていいのかもしれません、はい、いや、ちょっと面白いです、うん、さあ、それではモリモリズスコアに参りましょう。このタカラトミーの生まれてウーモのホニャララ度を10点満点でお願いします、
はい、この発想はなかった度10点。
本当そうですよね、うん、この発想はなかったですね。
シンプルに褒めたいと思います。
本当そうですね、はい、まあ、クリスマス商戦が、
そうですね、
近づきつつありますし、まあ、今年のクリスマスプレゼント何にしようかなと考えている、まあ、お父さんお母さんにですね、まあ、こういう商品がありますよということになりますね。
空張りあるんで全部揃えたいっていうことになると大変ですけどね。
それは大事ですね。
卵のカラーが4種類、
うんうん、はい、
でそれぞれのカラーに2種類あるので計8種類。
それでも中に何が入ってるかわからない。
卵の色は外から見えるんで一応選べるんですけど、その1つのカラーの中の2人のうちどっちが出てくるかはわからないです。
わからないですね。
わからないです。
へえ、コンプリートするまで買い続けるとかっていうことにはならないとは思います。
そうですね、
はい、はい。ということでモリモリズチェック、はい、来週も日経トレンディ編集部員の気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはタカラトミーの生まれてウーモでした。モリモリさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ちなみに会場には今年も渡辺発行にはいらっしゃるんですよね。
おりますよ、う
ん、あの、はい、特製名刺作るんですか。
うん、もうそれもちょっと考えておきます
考え中ですね、
はい、声かけてください。
はい、
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫井隆でした。